人生は芸術だと言った人がいます。芸術というとちょっと難しい感じなのですけれども、平たく言えば感動の表現です。ですから誰も何にも言わなくても、そこにいるだけで私たちは何かを表現しているわけです。私たちが本当に感動するもの、極端に言いますとお金こそと思って、もうお金こそが大事だと思ってそれで必死に生きている人は、それが自然に現れるでしょうし、名誉や地位や、つまりいつでも上にいてかっこいいっていうことが一番大事なんだっていう、それで生きてる人は見るからにそうだっていうのが現れると思うんです。しかし今日はイエス・キリストのパフォーマンスを示されます。イエス・キリストの、私は十字架を除けば今日の主路の主日と呼ばれるイエス・キリストのパフォーマンスは最高の芸術的な表現というふうに考えることができると思うのです。私たちキリスト教徒はイエスは人となられた神というふうに信じるわけですが、それはやはり神が私たちにパフォーマンスをなさりたい、とてもわかりやすい形でということで人となられたのだと。しかしその人となられてお示しになったパフォーマンスがいかに逆説的なものが多いかということも、その象徴が十字架の死なのですね。今日は受難週と呼ばれる週に入りまして、その最初の日、イエスがいよいよ意を決してエルサレムに入城されるということを記念する日。実章の8節に多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いたと書いてありますが、この枝、葉のついた枝というのをヨハネによる福音書ではシュロというふうに言っているところから、今日はシュロの主日、パームサンデーというふうに呼ぶようになっているんですね。しかもこのエルサレムに入城されるイエスが素晴らしいパフォーマンスをなさっている。いよいよこれからエルサレムにお入りになるときに、イエスが二人の弟子たちに先に行って、そして向こうの村へ行ってですね、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる、それをほどいて連れてきなさいっていうふうにお命じになったと。この誰も乗ったことのない転ばというところにも非常に象徴的な意味があります。これは神様に捧げるという意味を持っていると思うんです。神様への供え物は傷のないウイゴであるとかですね、そういう人間が何も触れていないっていうことですね。ですから誰も乗ったことのない転ばというところに自らが神様への犠牲の供え物になるということの一つの象徴を表していらっしゃるというふうに考えていいと思うんです。今日の箇所の直前にですね、十章の45節に、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと書いてあります。身代金っていうのは、その当時の使い方は奴隷が使われている主人から解放されるために支払われるお金ですね。つまり多くの人の身代金っていうのは、多くの人の罪の奴隷になっている状態から解放されるために 支払われる身代金としてご自分が死ぬということを意味しているというわけなのですが、詳しいことはともかくも、このイエスがロバを、特に転ばをお使いになったというところに注目したいと思います。私はロバに乗った人っていうとすぐドン・キホーテを連想するんですけども、なんとなしに滑稽なイメージ、大きな大人がですね、割と小柄なロバに乗って、そしてロバの歩き方ってのはなんか馬ほどはかっこよくないですから、なんかちょこまかちょこまか歩いてる感じでですね、滑稽な感じがするのですけれども、イエスはその用意された転ばにですね、弟子たちがかけた服の上にお座りになって、そして入場されたというふうに書いてある。これは旧約聖書の預言者の中のゼカリア書っていうのがあるんですが、ゼカリア書の9章の9節にですね、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、とこう書いてある。そのことをパフォーマンスしているというふうに言われるわけですが、ここでロバに乗って入場するということは、これは一つは平和の王という意味、つまりロバっていうのはどこまでも戦闘用ではないですね。でそれに比べて馬は戦闘用の武器なんです。だからロバはせいぜい後方の兵站輸送、物資輸送に使われるぐらいです。ですからそのロバに乗ってということはもうそういう緊張はいらない、そして勝利を収めた平和の王として入場するっていう、それが一つの意味を持ってるわけですね。これはその通りなんですが、もう一つ私は今日はロバということの示している意味がとても大きい。先ほど申しましたように、イエスがいよいよ十字架にお着きになるためにエルサレムにお入りになる、そのお入りになる時のパフォーマンスとしてロバにお乗りになって入場されたっていうところにとっても大きな意味があるような気がするということは、一つは平和の王だっていうことを言いましたが、ロバが象徴するもう一つの大事な意味は柔和ということです。先ほどのゼカリア書の9章9節、新教徒訳ではですね、高ぶることなくロバに乗ってくると書いてあるんですが、公約では柔和であってというふうに書いてあるんです。まあどちらにでも訳せる、まあ同じ意味ですね。ロバというとロバのイメージは一つは従順、そして柔和ということですが、それは反面堅くなさ頑固さをも意味するかもしれない。しかしここでイエスが柔和を象徴するロバに乗ってこられるということは、イエスご自身が柔和なものだということをもう一度お示しになったというふうに言っている。有名な、イエスの重荷を負う者を私のもとに来なさいっていうふうにね、あなたの重荷を負ってあげようというふうに言われた、その後にイエスは、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさいと書いてある。イエスご自身が私は柔和なものだというふうにおっしゃったんですね。ここで柔和っていうのはどういうことなのかっていうことをもう一度よく考えてみない。つまり従順で素直で優しいっていう、 それが乳和のイメージなんですけれども、イエスが私は乳和であるという、乳和なものであるというふうに表現された。その乳和は、私たちが本当に到達すべき乳和ということを示している。つまり、人を温かく迎え入れることができる心の広さ。それは、裏返しに言うと、自分の罪の大きさっていうものを本当によく自覚しているもの。これを、まあ、いつも紹介している藤木正蔵先生の表現を使うと、自己吟味において厳しい人っていう言い方をします。新潟の慶和学園の校長の榎本先生はよくですね、まあ、書いていらっしゃるのに、いわゆる非行をした子供がこう連れてこられると校長し、例えば万引きしてきたっていう時にね、どうして万引きしたっていうふうに言うんじゃなくて、最初にですね、俺も子供の時万引きしたぞっていう、そういう話から始めるんだそうです。で、その万引きの時の自分の経験、そう聞かされた子供は、自分はそれで単純に裁かれるんではないという気持ちになってきますから、だんだんに心を開いてくるということになるんじゃないでしょうか。私はそういうことは一切関係ないっていうところに立ちならば、まあ、相手を糾弾するっていう形を取ると、相手は心を閉じるだけですね。ですから、乳和ということは、心が広いっていうことを意味しますけれども、それは裏返せば、自分の罪に対して本当に厳しく自己吟味をしている。人のことをあれこれ言う前に、それはとても言えた義理ではないというほどに、自分の罪を自覚しているという、それがとても大事だというふうに思うのです。大変残念なんですけども、キリスト教会ほど裁き合いの多いグループはないような気がします。とても簡単に人を裁いて切って捨てる。ね。そして、ああだこうだっていう、レッテルを貼ったりして、いかにもどちらが正しいっていうことに向かおうとする。ですけれども、それは本当に考えてみると恥ずかしいことだと思うんです。イエスがお示しになった乳和ということを本当に受け止めていない。パウロがガラテアの信徒への手紙で、やっぱり乳和な心で、罪を犯した人がいたら乳和な心でまず語り合いなさいというふうに話してるんですね。しかもその後ろを見るとですね、それで相手を改心させなさいっていうふうには書いてないんです。互いに罪を負い合いなさいっていうふうに進める。乳和っていうことの乳和であるということの至る結論はですね、糾弾して相手に悔い改めさせるということをさせるのではなくて、その罪を自分も負いましょうという姿勢。同じなんだから、だから一緒に負って、そしてこれから一緒に行こうよっていう、それが乳和っていうことなんだと。これが本当に生きていないと教会は生きていないことになる。妙に教会はこうこうであるべきであるみたいなことが先に立ってしまって、で、それに当てはまらない人は排除していく。あるいは少なくともランクつけて、まあ大したことないっていうふうな見方をしてしまうっていうのは、とても寂しい姿じゃないだろうか。というふうに思うのですね。ですから、まずイエスがご自分が ロバに乗ってこられた。そして、このいよいよ最後十字架にお付きになるっていうとき、私は柔和なものだよっていう、それは徹底して、あなたたちの重荷を私が負うんだよって、これから行きますよっていう、それをパフォーマンスしてらっしゃる。罪を本当に負う、共に負おうとする姿勢が十字架を生み出している。私たちはまず、そのイエスに罪を負っていただいているっていうことから出発しなきゃならないですね。そこに本当に立たない限り、どうして人の目の塵をあれこれ言うことができるか、ということではないでしょうか。それは単に慣れ合いでいるっていうことではないのですけれども、言う場合に私はもっとあなたより悪いけれどもっていう自覚を本当に持っているか、ということが大事なんじゃないか。そしてイエスが私の罪を、重荷を負ってくださっているように、私もその人の負ってる重荷を共に負おうとする覚悟があるのかっていうことがなければ、柔和であるということは言えない。そういう面では、藤木先生は、建前としてこうであるべきっていうんじゃなくて、私たちには本当の意味で柔和になり得ない。どうしても自己意識があって、で、自分のことはすぐ棚にあげて、人のあらが気になって、そして、いつの間にか気がついた人のせいにしてしまっているっていうね、そういう癖をみんなが持っているわけです。ですから、自己吟味ということは、またそういう癖があるなっていうことに自分が気づきながら、それで神様、許してください。また勝手なことを言いましたっていう、そういう姿を取ることではないだろうかというふうに思うんです。もう過去の方なんですけども、日本のフリーメソジスト協会を開いた川辺定吉っていう先生がいらっしゃいます。もう、そうですね、50年ほど前に、約50年前です。もう亡くなられて、89歳で亡くなられて、大阪にですね、学校を作りになったりした方ですが、この先生が、藤木先生は、この先生のお弟子さんだっていうふうにご自分はおっしゃってるんですが、本当に愛の深い素晴らしい先生だったっていうね、で尊敬してるんですが、亡くなった後に伺ったそうですが、その藤木先生の息子さんのお嫁さんが、晩年その、川辺先生は、失明されるんだそうです。失明されてもですね、ちっとも希望を失わないで。そして、ある夜ですね、そのお嫁さんが少し、お父様の具合を見ようと思って、そして世話をしようと思って、部屋にそーっと入っていったの。そしたら見えないから、先生は気がつかないで、ですね。そしてあっと見ると、なんか一生懸命祈ってる。そして誰もいないと思って声を出して祈ってらっしゃる。というの気がついて、彼女はずっと佇んでいたんですね。そしたら、その聞こえてきた声は、どういうことを祈っていたかというと、89歳になってなおですね、神様、私は愛が足りません。私は愛が足りません。と声もしどろになって一生懸命祈ってらした。それにそのお嫁さんは大変感動なすった。他の人から見たらもう聖者だって思われるぐらいんですね。本当に柔和で素晴らしい先生だというふうに思われる先生が隠れたところで、そして私は愛が足りません神様、私は愛が足りません。具体的に何があったのかわからないんだけれども、少なくとも、あの先生がいつも神様に向かっていた姿勢っていうのは、その姿勢だったそうです。それが、あの若々しさを保たせた元だったんだな、っていうことで、改めて深く感動したっていうことを藤木先生書いてらっしゃるんです。やっぱり、 柔和であるっていうことの原点、同じだと思います。なんて私は愛が足りません、そのことを神様に告白しながら、許してもらいながら歩むっていうことではないでしょうか。特にこの週、この私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださるのです。お祈りしましょう。神様、どうしても私たちは目が前の方に向いているものですから、人の欠点だけが先に気になってしまって、本当に受け入れて歩もうという愛において誠に乏しいものでありました。私たちの祈るべき原点はいつもこれでありましたのに、とんでもない見当外れのことばっかり祈っていたような気がいたします。神様、私たちが本当に主イエス様に従って、そしてイエス様から使わされたものとして祝福がお取り次ぎできるために、ますます謙遜になり柔和になっていくことができるように、聖霊がいつも導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。